瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾、奇数月は企業編を私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。 MC は私木村しおりと落合里乃がお送りいたします。もう12月ということで今年最後です。今月も紫藤さんと一緒にお届けします。紫藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。早いね、もう12月終わり、
はい、
楽しめてる？
めっちゃ楽しめてます、
まあ、もうちょっと楽しみあるもんな、
はい、
クリスマスやもんな、もうすぐな、
はいはい、
うん、クリスマスの感覚も、もうないねんなよろしくお願いします。
お願いします。
今回私たちは瀬戸市で薬膳茶のカフェソイビーンフラワーを営む株式会社薬膳の家代表取締役の堀清子さんにお話を伺いました。ソイビーンフラワーは薬膳茶を中心に素材そのものの味を大切にランチやケーキも提供しているお店です。まず薬膳茶とはどのようなものなのかを伺いました。薬膳茶は疲労回復や美肌、お腹を温めて血行を良くするなど、働きに合わせて漢方やハーブをブレンドしたお茶だそうです。薬ではないのでパッケージの見た目の可愛さや飲んだ時に美味しいと感じる部分にもこだわってブレンドしているとのことでした。
ほう、お二人は何か飲んだんですか？
はい、飲みました。
いや、どんな感じのやつ飲んだか教えてください。ぜひ
今回、
うん、
私たちも実際に薬膳茶を2種類いただいたんですが、うん、スパイシージンジャーティーはお腹を温める働きがあり、ハイビスカスティーは美肌に良くて酸味がギュッとくるような味でした。2種類ともそれぞれ違った見た目や味でとても美味しかったです。スパイシージンジャーティーは黄色色で生姜の効いてた味で、うん、ハイビスカスティーは赤色で酸っぱい感じの、酸味、本当に酸味が効いててどちらも美味しかったです。飲みやすかった。
薬膳っていうことはやっぱ効能みたいなのがあるわけですよね。
はい、
どんな効能があるか聞きました？あ、止まったぞなんかジンジャーって聞くと体温めるとかいう感じがするんですけどハイビスカスっていうのがその美肌にいいっていう感覚はありました？うん、実感がありました？あ、もともと2人とも綺麗な肌してるもんなまだ分からんかそうかそうか、うん、ありがとうございます。あのソイビーンフラワーって何なんですか？
お店の名前のソイビーンフラワーは英語できなこという意味で、堀さん自身が20代の頃からずっとそう呼ばれていた愛称から付けられた名前だそうです。
あだ名？
はい、
ご自身の？
はい、
へえ、きなこみたいな方やったんですか？
いや、なんか下の名前が多分きよこさんで、
あ、きよこできなこね、はい、あ、なるほど、そういうことか
続いて堀さんがなぜ薬膳茶をメインにしたカフェを始めたのかについて伺いました。もともと薬膳の勉強をしていたものの料理が得意というわけではなく、昔から好きだった中国茶や紅茶の知識を生かし、お茶なら自分らしく続けられるのではと考えたのがきっかけだったそうです。
どうですか？でもこのお店をなんかこうやろうとかいう気持ちになったのはどういうことがあったのね、理由といいますかきっかけみたいな。
お店を始める前はマルシェで薬膳茶を販売したり、うん、薬膳茶を知り合いのギャラリーに置いてもらったりしていたそうです。うん、そこでお店はないんですかという声が多かったことが実店舗を始める後押しになったとのことでした。意外にも不安はあまりなかったと話していたのが印象的です。やっていてよかった瞬間について伺うと、お客様からここで過ごした時間が良かった、美味しかった、ずっとイライラしてたのにすっきりした、症状が軽くなったという声を聞くと嬉しいとおっしゃっていました。うん、お茶を通して体の変化だけでなく心が整う時間を提供しているんだなと感じました。
はあ、じゃあやっぱちゃんと効果が出てるんや。しかもなんかこうね、お店持つ前にその出さないんかっていうふうに言われてるっていうぐらいね、うん、評判が良かった、効果があったってすごいことやんね。うん、
はい、
へえ、なんかすごいな、自分の力以外でスタートしてた店みたいな感じがする、うん、こだわりとかってあるんですか？
はい、お店のこだわりについては、うん、薬膳というベースがしっかりあります。季節のものを大事にし、添加物は使っておらず、できるだけ農薬の少ない素材そのものを味わってもらえるようにしているそうです。今回いただいたケーキやガトーショコラもオーガニックで余計なものを入れないこだわりが徹底されていました。
あ、そうなると仕入れとか本当大変そうやね。 実際どうなんですかね、その辺は。
実際の仕入れについて伺うと、できるだけ顔の見える方のものを使いたいとのことで、農家さんの畑に足を運び育つ様子を見て買い付けているそうです。素材がどんな風に育ったのかを知った上でお客様に届けたいという思いを大切にしているとのことでした。また薬膳茶はテーマやお客様の声をもとにブレンドされ、ジンジャーティー等を含めたら15種類ですが、常時お店で出しているのは7、8種類ぐらいで、ブレンドしたことのあるお茶は100種類くらいあるそうです。イベントのためにテーマをもらって、テーマに合わせてブレンドすることもあるため、一度きりしか作らないお茶もあるというのは驚きでした。
なんかすごいお医者さんみたいですね。ね、薬剤師さんみたいやんか。堀さんはその他にもどっかで活動したりはしてないんですかね。
はい、さらに堀さんはカフェと中日文化センターや公民館などでも薬膳講座を開いています。忙しいためプライベートはほとんどないですとおっしゃっていて、仕事の熱意を感じられました。
この堀さんっていうのはもともとお茶を作ることをやってはった人なんですか。
と堀さんのこれまでのキャリアを伺うと、アクセサリーデザイン、輸入雑貨店、ジム、農業と本当に幅広い経験を積んでこられたそうです。そのどれもが現在の仕事につながっていて、デザインの感性は盛り付けや色の組み合わせに、ジムの経験は経営に、畑での経験は食材への理解に役立っているとおっしゃっていました。
はあ、なんか一つのお茶作るのにいろんなこう薬膳が合わせるみたいな感じで、仕事それ自体もこれまでやってきたことが多種にわたってるわけなんですね。やっぱ役に立つのかな、そういうのって。僕もなんか考えないかんな。
今後については飲食店の限界を感じる中で、お店以外でも薬膳茶を届けられるようオンライン販売や講座をさらに充実させたいそうです。食に関わることで皆さんの健康に役立ちたい、皆さんに考えていただくきっかけをたくさん作っていきたいという思いがあるとおっしゃっていました。
飲食店の限界っていうのはやっぱり僕もやってるとね、そういう限界を感じる時あるんですよ。でもこれさっき調べさせてもらったんですけど、滝カフェってあったんですよね、昔、はい、前上皇寺のとこに、はい、まさにそこじゃないですか、はい、いつの間に名前が変わったんやって今ちょっとびっくりしたんですけど、
はい、
行かれて滝は楽しんできました。
滝はなかったです。
嘘。
滝
ほんまに暗い時にいたから気づかんかったとか、そうじゃなくて。
いや、なかった。
嘘、ほんまに、はい、今ホームページ見たらごつ滝出てたで。本当俺おかしいな。なんかでもそういう滝の感じながら薬膳が楽しめるんであれば、余計にこう心身ともに綺麗になるなっていうイメージでお話を聞いてたんですけど、滝ないの。ちょっとびっくりした。もうちょっと調べ直してみよう。そうか、それは残念やな。でもちょっと行ってみようって思うんですけど、上皇寺公園のすぐそばにあるんですよね。あ、知らんねやな。あるねんで。今度行ってみて。ありがとうございます。はい、お願いします。
そろそろお別れの時間となりました。毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。今回は薬膳茶のカフェ、ソイビーンフラワーの堀さんの取材の様子をお伝えしました。取材班は、落合里乃、風岡夏樹、木村しおり、ミキサーは風岡夏樹、そして MC は私、木村しおりと落合里乃がお送りしました。須藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
私たち後藤ゼミ3年生が活動しているキャリレポインセトのインスタグラムには、今回の取材の様子についてアップされています。 CARI_REPO で検索してみてください。 CARI_REPO です。ぜひいいねとフォローお願いします。
今月のキャリレポもお聞きいただきありがとうございました。来年1月は瀬戸の企業編をお送りします。年明けのキャリレポもぜひ聞いてください。せーの、
ありがとうございました。
良いお年を。
ありがとうございました。良いお年を。